今日はクリスマス特別礼拝なのですが、教会の暦で言いますと、いまだアドベントなんですね。クリスマスが25日でありますから、降誕前第一主日、そしてあるいは大降節第四主日ということでですね、ろうそくが4本灯ったと。そしてこの後でクリスマスを迎えるということになるわけですが、南アメリカのチリというところに世界的に有名なカトリックの司教がいます。グティエレスという司教ですが、この人は、いわゆる解放の神学ということを唱えて、そして南アメリカでは貧富の差が激しくてとても貧しい人々が多いですね。そして伝統的にカトリック教国であるわけですけれども、カトリック教会がただ平平凡凡と生活の安定した人たちと礼拝をしているっていうことが礼拝ではないだろう。本当に貧しい人と一緒に連帯するっていうことがなければ礼拝とは言えないっていうことでですね。それでまあ、マルクス主義を取り入れた解放の神学っていうのを発表されてですね、物議を醸したわけですけれども、でも、それに同調する人が随分現れて、プロテスタント教会でも随分影響を受けたんですね。で、そのグティエレス司教がですね、教団の出版局から本が出たのですが、主日の聖書黙想。カトリック教会は、まあ私たちの教会のように、というと、こちらが主みたいですが、もともとはカトリック教会はそうしてました。教会の暦に従って聖書が決まっていて、全世界中、すべての教会は同じ聖書を読むというふうになっているわけですね。で、その聖書日課に従った簡単な黙想を1年分まとめた本が、御言葉の分かち合いという題でですね、最近出されたんですが、その中でこのアドベントのことをですね、こういうふうに言っています。アドベントは希望の時であり、変化の始まる時である。アドベントは希望の時であり、そして変化の始まる時、皆が神の救いを見るための変化であるというわけですね。これがアドベントの期間のとても大事なテーマなんだというわけですが、そこで選ばれている聖書、福音書が、ルカによる福音書の1章57節から、いわゆるイエスの前触れをしたバプテスマのヨハネの誕生物語ですね。で、57節からなんですが、今日はこれが理解できるためには、明らかにその前のところ、1章の5節から25節までのところに目を通さないと、いきなりエリサベトが子供を産んだということで話が始まってしまいますから、これが実はありえない事柄だったんですね。このザカリアという祭司、そして妻がエリサベト、この人はもう年を取って、でずっと子供ができないでいた。で、当時の一般の常識として、子供が生まれない人というのはやっぱりどこかに罪があって神様に呪われているんだという考えがあります。ですから長い間心の深い傷になっていたわけです。それでなおザカリアが祭司をしていたわけですが、その当番が当たってですね、それで神殿で、この祭司の用をしている時に主の天使が現れて、そしてエリサベトに子供が生まれるということを告げるのですね。そうするとザカリアは、何によって私はそれを知ることができるのでしょうか。私は老人ですし、妻も年を取っています。つまり子供できるはずありません。もうみんな全部終わってしまってますから、っていうわけですね。で、これは極めて常識的なことです。 だからこのザカリアがそういうふうに思うこと、このことが罪だということではないというふうに思うんですね。当たり前のことを当たり前に言った。ところがこの天使はですね、あなたは神様のことを信じなかったから、このことの起こる日まで話すことができなくなるというふうに告げられるんです。つまり、実際神様が約束なさった通りに、赤ちゃんが生まれるっていうこと、それが起こるまでは口が聞けなくなる。で、そうして、その後を見ますと、一章24節に、その後、妻エリサベトは身をもって5ヶ月の間、身を隠していたって書いてあります。どうして身を隠していないといけないのか。多分これはご本人に聞かないとわからないのですけれども、ちょっと恥ずかしかったんじゃないでしょうか。このところ、私はある作家の人の言葉を聞きました。年ハラっていう言葉。年齢ハラスメント。つまり、いわゆる老人に対して言うハラスメント。馬鹿にする言葉。いい年をしてっていう。ね。いい年をしてって。子供できちゃったのっていう。それでちょっと恥ずかしかったんじゃないかなと。いうわけですね。それで身を隠してた。だけど、実際に子供が生まれるなと。ようになって、それが今日のテキストなんですね。それで、とにかく近所の人々はみんな集まって、いや、おめでたいって言うんで、そして、ユダヤの風習で、8日目になったら、割礼を受けさせる。祭司が来てですね。そして、名前をつける。イエスもそうです。生まれてから8日目に割礼を受けて、イエスと名付けたってなってるわけですが、このヨハネっていう名前をつけることについて、別に、このザカリア自身が、妻エリサベトと打ち合わせていたわけではないんですね。だけど、当時の習慣に従って、ザカリアの名前は、当然後の子に継がれなきゃいけないっていうので、みんなが、あ、ザカリアって言うんだねっていうふうにしたら、エリサベトが、いいえ、名はヨハネとしなければいけません。みんなの意見に反抗したわけです。違いますよ。名はヨハネ。そうすると近所の人は、あんたたちの家系にそのヨハネなんていう名前はないじゃないか。どうしてそんなことをっていうふうに、みんなから詰め寄られるんですね。それじゃあその、父親の意見聞いてみようと。それで彼は喋れませんから、で、手振りでですね、今で言えば手話で、この、どういう名をつけるんだっていうふうに言うと、書き板を持ってこさせて、名はヨハネと書いて。それで、みんながびっくりしたんです。どうしてこう通じてたんだろうっていうね。で、人々は皆驚いた。するとたちまちザカリアは口が開き、舌がほどけ、神を賛美し始めた。近所の人々は皆恐れを感じた。ここが、今日の一番のポイントです。この、つまり、その時がここに訪れて、そして、まさに、その時が来て、彼は、口が開き、舌がほどけ、神を賛美することができた。つまり、ザカリアは、最初、自分の常識で、そんなバカなことはありませんよ、っていう態度を取ったのですが、現実に妻が身をもって、そして着実に育って子供が生まれたっていうことを知ったときに、これはただならぬこと。神ご自身がそれをなさったことだっていうことに気づいた。それがその時です。気づくっていう時。ここでザカリアは希望を持ちながら変化をした。ですね。木崎里子さんっていうカトリックの作家の方がいらっしゃいます。今、ワシントンの友にも連載を書いていらっしゃるわけですが、この方は私と10歳違いですが、生まれは旧満州、今の中国東北地方ですね。 全然クリスチャンホームでも何でもない。だけれども、4歳の時からイエス様の目を感じてたっていうんですね。それが自分では不思議なんですが、お母さんが病死でついに早いうちに亡くなっちゃうんですが、それでお父さんに甘えてて、そして寂しい時に他の兄弟と一緒にですね、お父さんの膝にこうもたれかかって本を読んでもらって、どういう本だったか全く知らないんだけども、彼女の記憶、これは年を取ってから、あれだったんだっていうふうに、だんだん拡大してきたかもしれない。どんな話かわからないけども、そのイエス様が十字架にかかって、そしてその後を白い鳩が追っかけていった。その白い鳩が自分だというね、それでイエス様のことをいつの間にか心に秘めて、そしてそれ以来イエスの瞳を感じてた。無意識に。だけど、別に教会には行かなかった。ですね。で、日本に帰ってきてから、お姉さんたちが教会行き出したから、イエス様とか賛美歌っていうのはあったんですが、自分は行かなかった。それで、結婚して、20代、30代はフランスに行くんですね。そしてフランス語の生活。フランスはご存知のように、カトリック国です。カトリック教国ですから、もう、キリスト教が生活の中で当然染み込んでる。だけど、自分は、別に行く気にはなっていなかった。ところが、彼女の計画としては全然別だったんですよね。思いがけず日本に帰ることになって。そして日本で作家として登場したときに、これまでフランス語の生活だったのが日本語の生活だった。そして作家になるっていうふうなことで不安があったときに、ちょうどフランス人の神父さんのいるカトリック教会へ行って。そしてそこで神父さんがその心を受け止めて、すぐ洗礼を授けてくださった。ですね。そして、その後ですけれども、彼女自身の言葉を紹介しますと、洗礼を受けてから私ははっきり意識しました。4歳の時からイエス様の眼差しをずっと感じてきた。私たちにも同じようなその時が与えられている。いつもその時に向かって、つまり、そうなんだ、主は。私をご覧になってたんだっていう、それを発見するとき、これは毎日のようにあるかもしれないし、しばらく離れるかもしれない。しかし、いつもその時に向かって、私たちは生かされている。その時がいつも来る。その希望が私たちに与えられている。それがクリスマスです。お祈りしましょう。主イエスキリストの父なる御神様、私たちには、いろいろな知識があります。常識があります。そして、人々の考え方に影響されています。ですから、あなたが私たちの思いや常識を超えて不思議なことをなさることを、時としては災難と思ったり、不幸と思ったりして受け止めがちでした。しかしあなたは、私たちが生まれる前から、私たち一人一人に目を留めてください。そして、常にその時が来るように、私たちに希望を与え、そして変化ができるように聖霊が助けていてくださいます。そして、いろんな状況にかかわらず、あなたに対して驚きを持つとともに、喜びと感謝に満たされる時を備えていてくださることを、本当に感謝をいたします。どうぞ、自分の思いにとらわれないで、あるいは欲にとらわれないで、あなたがなそうとしておられることを見出していく目と耳を養ってください。主イエスキリストの御名によって祈ります。アーメン。